ストーリー。皆様こんにちは、結婚相談所ライフツリーの和田光です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回婚活中の皆様への有益な情報、そして応援のメッセージなどなど、いろんなテーマでお届けしているこの番組です。今日は和田さん、ちょっと嬉しいお話ですよね。
そうですね、30代40代が成婚しました。
おめでとうございます。嬉しい成婚の話題です。
そうですね、それも彼女がいくつかの相談所を経て私のところに来てくれて、でもしこれがうまくいかなかったらもう結婚をやめようと思っていた女性だったので、ここで本当に決まってよかったなって思います。
わあ、それは良かったですね。和田さんのところに最後行き着いて成婚ということになったわけですね。
そうですね、いくつかねの相談所の中には、会員さんとのやり取りはね、大手はあるあるなんですけど、結構こう定型文で送られてくることが多いらしいんですよね。
なんか機械的ですね。
そうだから、気持ちを切り替えて頑張りましょうも定型文だったりすると、なんかこうね、そこに血が通ってないから、本人が例えばお見合いで断られたりとか、交際で断られたりした時ってすごいめげる時だからね。だからそういう時ってね、そういう定型文ではちょっと辛いなっていうのはありますよね。
そうですね、また個々によって落ち込み具合とか内容も違いますもんね。
そうですね。あと他には、時々いるんですけど、結婚相談所でその会員さんをお客様みたいな扱いをする相談所っていうのがあるんですよね。本音で、会員さんと話ができない、ちゃんと言わなくちゃならないことっていうのがあるわけですよね。それは会員さんのためにもね、厳しく言わなくちゃいけない時もあるし、まあそれをどう会員さんが受け取るかは、まあそれぞれなんですけど、でも結婚してほしいから何とかしたいなと思う気持ちがあって、こちらは言うんだけど、それが結局お客様だと辞めないように機嫌を取ってしまうから、結局そういう本当のこちらの気持ちなんて伝えられない、伝わらないですよね。でも会員さんは本当はそうじゃなくて、本当に私はどうしたらいいんだろうって悩んでるわけだから、
はい
ね、お客様扱いじゃなくてもっと核心に触れたアドバイスが欲しいんじゃないかなって思うんですね。
いや、そうですね。いや、成婚しておめでとうがゴールで目的なはずなのに、そうか、そういう商売目的というところがある。
そうですね、
ね、泣きしにしもあらずなんですね。
そうですね。だから成婚退会したら、もう成婚料払ったら一切会員とは連絡を取りませんっていう相談所もあるんですよ。でね、そうするとね、その後まあちょっとごたごたになることもあるんですね、いろいろとね。で、会員さんからいろいろと相談されると、もちろんこちらはこう、まあ、親身になって相談に乗るし、その後もどうしたらいいかとか解決に向かってこう話し合いをするわけですよ。だけども相手の方にはもう通じないのね、連絡が取れないんです。
はい、
本当に困ることがあるんですね、それはね。で、私のところは一切会員さんは成婚退会したら、会員さんとは連絡を取らないルールになってますからって言って、そこでおしまいみたいなところもあるので、だからね、まあもちろん結婚して幸せになってくれるったらそれが一番いいんだけど、ね、そういうことじゃない時もあるから、やっぱそういうところは相談にね乗ってあげるのは、私の周りではいっぱいそういう相談所はあるんですけど、そういう相談所もあるってことですよね。いろいろとあるってことなんですけど、まあ彼女たちがうまくいったっていうのは、まあ結構本人たち両方ともどちらかというと自己開示を、しづらい2人だったんですね。ですごく慎重だし、で彼女もこう見た目がこう凛としてすごく綺麗だから、なんとなくこうフレンドリーな雰囲気ではないし、まあ、そういうのもあるし、で で、もう彼女、それは彼女の一つの魅力でもあるからね。で、そういう彼も、すごく優秀な人だったけど、やっぱり自己開示が、こう、なかなかできないから、だからそこまで時間がかかったんじゃないかなと思うんですよね。そのだけの年収やスペックはすごく素晴らしい人だったからね。そうやって自己開示を、お互いにしていかないと、結局、こう、自分もしないと相手もしてくれないわけでしょ。で、そうすると相手のこともわからないし、好きにもなれないし、ね。で、相手のことをやっぱり好きにならないとね、次に進んでいかないからね、こういう。そう。それで少しずつ、本当に少しずつ少しずつ進んでいって、時間がかかったけれども、もう、後からどんどん、彼の、こう、プロフィールに書かれてない魅力が出てきたわけです。で、私本当にいつも思うんだけど、人って簡単にそのプロフィールとか、あと、1時間のお見合いでわからないと思うんですね。もちろんね、この人はないなっていうのはあるかもしれない。どうですか、山口さん。
そうですね。両方ありますね。この人はないなというのと、こんなことも考えてるんだとか、こういう価値観を持ってるんだっていうので、どんどんまたさらに魅力的に感じるっていうのもありま
あ
す。
り
両
ます
方
よ
あります
ね。
よね。
本当はプロフィールを見て、会いたいと思う人はいないとかってよくね、女性は言うんだけど、プロフィールだけでは、会いたいか会いたくないかは会ってから判断することじゃないかなと思うので、
まさに。
とにかく会うだけ会ってみようかなって思うんですね。そうでないと、会いたい人はいないからってそこで切ってたら、じゃあどこに会いたい人はいるんですかってなるじゃないですか。ね。だからそれはね、結構今回も、その男性の方もプロフィールに書いてない彼のこう趣味とかそういうこともね、含めて、こんなこともできるんだ、こんなことも知ってるんだみたいなところから驚くことがたくさんあったので、私はやっぱり、会っていって、どんどん関係性を深めていって、もっともっと相手のことを知ると魅力的な部分とかも出てくるから、そのよくマッチングアプリでもそうだし、結婚相談所でももうお見合いが趣味のような人もいるので、もうすぐに会ってすぐダメ、違う人っていうふうにね、そんなふうにこう切り捨ててたら、いつまでもそう関係性を深めるような人とは出会えないと思うんですよね。なんかもったいないなと思って。
や、本当ですね。そうか。まず会ってみる。そして関係性を深めていく中では自己開示というのもやっぱりポイントだよと。
そうです
そうです
ね。
ね。で、今回のようにね、時間がかかったけれども、でもそこで深めていけて成功につながったならいいですよね。それ、
そう
多
ですね。
分ね、カウンセラーさんのやっぱり関わり方というのもあったと思うんですけどね。
本当だからね、もう、ここには会いたい人がいないからやめますなんて言わないで、もうちょっと会ってから判断するっていうね、考え方もね、してみても、そこにはもう本当に結構、素敵な人もね、いると思うんですよね。
ですね。ぜひ皆さん諦めずに。で、やっぱ
そう。
り、もう迷ったり悩んだりしたときは、カウンセラーさんにということで、ぜひぜひ今、まさに迷ってます、悩んでますという方は、和田さんにぜひぜひ
ぜひ、
ポイントを取ってみてください。
お待ちしてます。
ね、番組概要欄、ホームページからまずはお問い合わせください。
で、もう結構ね、195回ですか？
ね、そうです、そうです。もう間もなくなんと200回を迎えようとしております。
そうですね、本当にたくさんの方に聞いていただいて、本当にありがとうございます。
ねえ、嬉しいですよ
そう。
ね。いろいろ
す
反
ごく嬉
響
しいです。
ね。
なんか相談所の方もね、なんかこれが教科書みたいだって言ってくださって、私すごく嬉しかったんですね。
ねえ、嬉しいですね。ちょっとじゃあ、和田さん、間もなく200回迎えるわけですけど、何か
そうです
予
ね。200
定あるんですか？
回になった時には、もしも私のところで、入会してくださったら、入会金半分と、成婚料も半分、半額 にさせていただきたいと思います。5名ぐらいかな。
す
ぜ
ごい。
ひ。
これは熱い。
私のところは IBJ と TMS、2 2つ入っているのと、それからよく言ってます、プロフィール交換会で、手組みで、ご紹介をさせていただいています。昨日は、千葉の交換会に行ってましたし、その前の週は埼玉、茨城と行ってました。なので、そういうところで仲のいい仲人さんたちの、方が、よりその人の裏のこうね、バックグラウンドがわかるので、よりその方のことを伝えられるのでね。で、そういう形で、ご紹介を、してますから、ぜひ、皆様、結婚相談所で長く活動することはないので、まあ、少なくとも長くとも1年以内には活動して、成功していってほしいと思います。
うわあ、すごい。皆様、200回の時にまた発表という感
そう
じ
ですね。
ですか？
はい。
はい、ということなので、ちょっと、どうしようどうしよう悩んだ方、まずはぜひ和田さんとアポイント取ってお話ししてみるのもおすすめで
そう
す
ですね。
ね。
はい。
というわけで、ちょっと今日はビッグな発表がありました。また200回の時にも楽しみに聞いていてください。
はい、お待ちしています。
はい、今日も和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、今年の締めにリスナーの皆さんにご報告があります。来年2月より婚活仲間とつながり、話し合えるオンラインコミュニティをスタートすることが決まりました。このコミュニティを通じて、誰にも言えない婚活のリアルな悩みを相談し、お互いに励まし合い、笑い合える温かい居場所を作れたらと思っています。もちろん私自身も参加し、皆さんと直接お話しします。詳細が決まり次第、改めて番組でご報告しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。改めてリスナーの皆様、今年も一年婚活ストーリーを聞いていただきありがとうございました。私がこうして毎週マイクに迎えたのは、他でもない聞いてくださった皆様のおかげです。来年は1月7日よりスタートしますので、新たなエピソードでお会いできることを楽しみにしています。良い年をお迎えください。